説教、良き身は良き木から、主どもを倒木し。今朝の説教の結論はですね、このルカ福音書第6章の43節、今日読んだところの真ん中辺にある言葉ですが、悪い実を結ぶ良い木はなく、また良い実を結ぶ悪い木はない。木はそれぞれその結ぶ実によって分かる。ちょっと何か分かり、もっと分かりやすく言えばいいんじゃないかと思うんですけど、それは一言で言えば、良い木は良い実を結ぶんだということですよね。良い木は悪い実を結ぶことのない、悪い木は良い実を結ぶことはない。それはちょっと面倒くさい表現なことで、もっと分かりやすく言えば、良い木は必ず良い実を結ぶんだということです。これが今日の結論なんです。そしてあなた方は良い木であり続けよというふうにキリストは語った。それをいくつかの事例を挙げながら説明したというふうに言えるのではないかと思います。今読んでおりますこのまたルカによる福音書6章というのは、マタイ福音書では山の上で語った山上の説教というふうに言われている。マタイ伝の場合は5章から7章という大変長いんですけど、このルカによる福音書の場合も内容的に同じようなダブっているっていうんでしょうか、そういうものなんですけど、ルカ福音書の特徴は何かというと、この6章の前のページにございましたけれども、17節に山から、イエス様は山から降りて平らなところにお立ちになったと、つまり平地に下ってきたっていうわけですよね。そこから学者は、平地の説教、山上の説教に、マタイ伝の山上の説教に対して平地の説教というふうな名前をつけているわけであります。そして平地というのは、人間が特に生活しているこの世の世俗的なですね、場所というふうに言うことができると思います。そういうことを象徴している。ですからそこでは憎しみもあれば対立もあり、時には殺し合いもあるような、そういう我々の世界、それがこの世ですよね。で、そういうこの世で、このキリストはこの一連の言葉を語ったんだということです。特にそれはこの弟子たちを励ますために語った言葉だというふうに言われておりますよね。そしてその説き方は立法学者のようにではなかった。その説明の仕方がですね、で、これは柳原忠の中華を読んでみたらこんなふうに書いてあるんですよ。世には言行一致の教えがある。これに対しイエスの教えは、言行は一致しなければならないというような小心欲欲、これは細部にまで注意してビクビクしている様子といったような意味、そういうようなものでは、そういうような戒律ではなくて、良き木は良き実を結び、良き心は良き言葉を出すという、風の吹き水の流れるような自然さを持っている。これは古い方ですので、そう書いてるんです。これ私なりに解釈、この理解すればこういうことになります。イエス様の教えというのは、この世の憎しみや対立が渦巻いているこの世、この世だから、そういう世だから戒律を守らなければならないといったような戒めではなくて、このような世の中だからこそ、あなた方は大地にしっかりと根を張った良い実を結ぶ良い、大きな木であり続けよ、大きなってことはないですけど、良い木であり続けようと 小さい木もあれば大きな木も確かにあります。しかし良い木であり続けよと、こういう世の中からあなた方はですね、難しいこの法律の言葉とかですね、戒めの言葉、そんなことではなくて、もっと人生のですね、自分の人生のこの単純にして、この骨太なですね生き方、それは良い木であれというふうにイエス様は言われたんだと。それは大変この風が、このまあいわば精霊の風がですね、大地を吹き渡ってくるような、あるいは水が流れるような自然な流れですね、そういうような真実っていうんでしょうか、真理っていうんでしょうか、そういう言葉を持ってキリストは弟子たちを励ましている。こういう世の中だからこそですね、難しいことを考えるな、細かいことを考えるな、良い気であれ、ただこのことだけを心に留めて生きていけと、そういうふうに言ったんだと。それはすごくこの立法学者のようにではなくてですね、なんと爽やかな、しかし最も大事なことをですね語っている言葉ではないか、自然なですね言葉として、だして誰にでも分かる言葉としてですね語ったんじゃないのかというのが、柳原先生のこの言葉なんじゃないか、そういうふうに我々は理解したらいいんじゃないのかというふうに思います。そこでこのその前の49、今日は3のところが中心だと言ったんですけども、それ前のところ39から42までですね、一つの例え話をなさ語ったということで書いてありまして、これ読んでみますとね、なんかこうつかみにくいような言葉が書いてあるんですけれども、最初の例えば盲人が盲人の道案内をすることができようか、これは道案内というのは要するにこの指導者の立場にある人について、まあ弟子たちも若い人を指導するとかそういうところに立たされた時のことを考えてたと思うんですけども、あなた方がですねこの指導者の立場に立ちがあったとしてもですね、先が見えていない指導者であっては困るんじゃないか、それは盲人が盲人の手引きをするようなものではないか、盲人の人を手引きしている人を見ますと、必ずどちらかはちゃんと、ちゃんとその手引きをする人は目が見えてる人ですよね。目が見えてる人が目が見えてない人をこう導いているということであります。先が見えていない指導者がしかしたくさんいるじゃないかとイエス様は言われた。つまりこれは自分の罪の大きさが見えていない。その次の41節の話がちょっと飛ぶんですけど、兄弟の目にあるおがくずは見えていても、どうして自分の目にある丸太は見えないのか。これも皮肉的なというか極端な比喩ですよね。同じ材木から、材木そのものと材木から切り出されるおがくずっていうんですか、その例えですよね。指導者はまず自分の目にある丸太に気づきなさいと。まあ我々は誰でもそうなんですけれど、指導者でなくてもそうなんですけれども、その人のことについてはすごくあらが目につくということですよ。しかし自分のことはなかなか気がつかないんだっていうことですよね、簡単に言えば。ですからイエス様は、指導者はまず自分の目にある丸太に気づけ、人のことを指導する前に自分の丸太に気づいてからおがくずを取るというようなですね、丸太とおがくずっていうのはほとんど問題にならないような量っていうんですか、異なるわけですよ。大変な極端な例です。ですから自分の丸太を取り除いてから兄弟のおがくずを取り除くことができるんじゃないのかと、弟子たちに、こう弟子たちの指導者に当たるような人になっていくような人たちに対してイエス様は語ったのと。私たちはどうして自分のですね目にある丸太を取り除くことができるだろうか、またそこに気づくだろうか。私たちは 神の前に出る以外に自分の罪に気づくことはないのであります。確かに私たちの良心であるとか、あるいは外なるいろいろなこの世の法律であるとかがあります。それらは確かに自分の良心がすごくこうシビアな人もいますし、まあ おらかな方もいらっしゃいます。まあ立法法律はある程度です。例えばこういう犯罪を犯した時にはこれだけのものを刑がありますという刑事訴訟法ですか、刑法ですか、そういったものがありますよ。でそういう問題はあるんですけども、まあ普通の人はそういうところまでは行っていない。まあ良心のような問題があるかもしれません。しかし、良心というのはすごく曖昧な面もあるわけですよね。したがってこのある学者の説明では、その、法律というのは一番外側にあります、社会の。でその次にある人間の良心、しかし最も内側にあるものはですね、この神の前にある自分という、そういう自己っていう、そういう認識、外側からだんだん内側に入ってきて最も深いところにおける罪認識、まあ、この3つぐらいの段階があるんではないかということを言ってます。ですから礼拝に来るっていうことは1番でもなければ2番でもない。もちろん2番の時で苦しんでいる、良心の問題で苦しんでいる人もいるかもしれません。しかしもっとですね、深いところにある問題をこう、そして2番の問題と3番の問題はつながっているというような面もあるかと思います。しかしここに私たちに礼拝が与えられている恵みがあるのであります。礼拝こそ私たちが自分のこの罪に気づかされる唯一の時である。丸太に自分の目にある丸太なんていう、そういう言葉で表現されている事柄、それに気づくされるのはですね、聖書、そして礼拝、そういうこと以外にないんです。一般の生活をしていればそんなところに誰も考えることはない、考えつかない。反対に言いますと、我々が礼拝しなくなったならば、我々はいつの間にか自分を自己を絶対化してしまう。だから人の罪がいろんな気になってくるわけですよね。そしてあたかもそれがすごい大きなものであるかということに、いうふうに批判するようになってしまうと、まあ、いわば自己絶対化をしてしまう。そこで傲慢になったり、また反対にですね、まあ良心とも関係しておるかもしれませんけれども、反対に自分に失望して、いろんなこの世の中で事柄があります。自分自身に失望して自信を失い、そこから抜け出せなくなってしまう、そういう状態、自分というところにとらわれている、そういう姿、これも一つの実は自己絶対化ですよね。俺は絶対もうダメなんだ、いや大丈夫だよって言ったって、こういう道もあるんじゃないの、いやもう私はダメです、もう絶望です、そういう人時々皆さんの中にいませんか、周りとも。いくら説得してもね、もう聞かないんですよ。それは自分がダメだというところの自己絶対化をしてるわけですよ。自分自身の中にあるときはそういうものになっていってしまう。でそういう自己、この傲慢っていう、そういう自己絶対化、あるいは自分はダメだというそういう自己絶対化、そういうものを打ち破っていく、もっと深いところにあるのが、実は神が私たちに出会ってくださるところ、それがこの礼拝であり、聖書が告げる事実ですよね。もし礼拝がなくなったならば、聖書がなくなったならば、我々はそういうところにしか生きられなくなってしまうわけですよ。今週の週報の裏にですね、この ハイデルベルク信仰問答の問い60ということについての報告を書いておきました。ちょうどこの先週そのところが入門講座があったのでなので書いたんですけれども、そこにはこういう問いなんですね。人はどうして信仰によってのみ義とされるというのですか。信仰によってのみ義とされるというのですか。私たちは神の前に出るまでは自分では自分が正しいと思っている。しかし本当に神の前に立った時にのみ、自分の不完全さ、自分の醜さ、自分の誤りに気づくようになる。そしてイエス・キリストが勝ち取ってくださった義と聖と贖い以外に自分を義とするものはないのだ、これを信じる以外にないんだ、これが実は信仰義認というプロテスタント教会にとって大事な、決定的に大事な事柄だ。私たちは本当にどこで自分の罪にこれ気づくのかっていうことです。礼拝において神と本当に神の前に出た時に、本当にどうですか皆さん、礼拝に来るということはですね、神の前に立つということなんですよ。誰も周りはいないんですよ。一人神の前に立った時にですね、自分の持っているものをですね、たとえ誇ったとしても、俺はこういうことができます、こういうことをしました、こういうものを持ってます、一体それが神の前に義とされるに値するものなのかということを問われたときにですね、本当にそこで見えてくるものは自分の醜さや自分の不完全さや時には自分の誤り、それ以外にないということだ。そこでイエス・キリストが勝ち取ってくださった本当の義と聖と贖い以外に自分は自分を義とするものはないんだ、このキリストを受け入れ、新しく信じて受け入れていく、それが信仰義認ということだ。だから我々は毎週実はここの礼拝に来て信仰によって義とされていくところに立つということなんですよ。信仰によって私たちは意外にこの義とするものはない、いやここに立ちます。義人はいない、一人もいない、ロマ書3章10節、律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないからです。礼拝のみが私たちに罪の自覚を促す、そういうものです。そして本当に私たちの魂に迫ってくるのはこの礼拝において私たちが神の御前に立つというこの感覚ですね。その時キリストが、キリスト以外にないということを信じた時にキリストが私のうちに入ってきて私の中に私と共に住んでくださる、私の表面ではなくて私の魂の最奥のところに来て私の大きな罪を担ってくださる、このキリストを受け入れた時、このキリストを信じた時に私たちの中に本当の改革というものが起こってくるんだということです。罪の許し、それだけじゃないんですよ。罪の許しは私たちを新しいものへと作り変えていく、そういう恵みなんです。ですから罪の認識と罪の許しと新しい生き方っていうのはこれはつながっているということですよね。罪の認識なしに新しい生き方とかそれはないんですよ。罪の認識、罪の許し、そして新しい生き方っていうものがそういう形で内的につながっていくところにキリスト教信仰があるんですよ。 ただ新しい生き方とか希望とか信仰とか希望とか愛とかっていう、すぐにそこにはいかないんですよ。表面的にはいくかもしれない。表面的に我々は特に教会で愛の教えを聞いた、それは表面的なことですよ。しかし本当に私たちの魂の内側に入って、我々を本当に奥底から変革していくためには、こういう順序をたどっていくんだということです。キリストが私のうちに生きておられる、キリストが私の罪をあがなってくださる、キリストが私のうちに生きてくださるというのはそういうことですよね。何か得体の知らない形で生きてるんじゃないんですよ。罪をあがなうキリストが私のうちに生きておられる。だから私は今、私を愛し私のために身を捧げられた神の子キリストに対する信仰によって生きているのですと、パウロはガラテヤ書の子で書いたんですよ。これが我々の毎週の礼拝者の姿ですよ。そこでキリストは次に良い木と良い実の例えを語った。それが今日の例えです。でこの良き実を、良き木と良き、悪い木ですかというこの2つの木いうことです。まあ見た目には2つの木は区別がないっていうんです。しかしその結ぶ実によってその木は違ってくるという。その次の言葉の説明がそれです。茨からイチジク、まあ茨の場合は木というふうには言わないかもしれませんけども、茨からイチジク、まあイチジクの場合イチジクの木っていうふうに言うかもしれません、は取れないし、野原からはブドウは集められない。まあマタイ福音書の方はアザミっていうような言葉も付け加わっておるんですけど、茨とかアザミとか野原、これは実は食べられないものの代表なんですよ。まあ実際にどうかということではないですけどね。トゲがあるとか、これは不毛と呪いの象徴としてまあ言われてきた茨とかアザミなんですよ。これに対してブドウとかイチジクとかオリーブっていうのは実をつけていくことの代表。つまりこれは神の恵みと祝福の印としての、まあそういう言葉としてまあ聖書で使われてきたということなんですね。で先ほど読んだ詩編107編にはですね、こういう言葉がありました。主は荒れ野を湖とし、砂漠を水の源とし、彼らは野に種をまき、ブドウ畑を作り、作物を実らせた。知恵ある人は皆これらのことを心に収め、主の慈しみに目を注ぐがよい。つまりそれはどういうことか。荒れ野であったところを神様は湖に変え、水のあるところにし、そして砂漠を水の源とする、水を与えてくださる。つまり神はその砂漠であったものを、荒れ地であったところを変えられるということでしょう。変革するということでしょう。そしてそこに知恵ある人はブドウの種をまき、ブドウ畑を作り、作物を実らせるっていうんですよ。神は私たちをいつも新しく作り変えようとしておられる。これが我々の毎週の礼拝です。礼拝は神の慈しみによって私たち罪ある者が罪を許され、新しくされていく、そういう神は準備をしておられるんだっていう、その声を聞くときです。どのようにして新しくされていくのか。このヨハネの手紙1章9節にこういう言葉がある。悪魔の働きを滅ぼすためにこそ神の子が現れたのです。 神から生まれた人は皆罪を犯しません。神の種がこの人のうちにいつもあるからです。ブドウの種、イチジクの種、オリーブの種、それぞれに種があるように、神の子の種が御子イエス・キリストによって私たちに与えられたんだと聖書は言っている。それによって私たちは、まあ、良いブドウの木、あるいは良いブドウ、イチジクの木、良いオリーブの木、それぞれのですね、ものになっていくことができるということです。その根本にあるのが、実は神の御子が、神の、まあ、いわば、神の子に、神の子の種がイエス・キリストに与えられている。その神の子となる種がイエス・キリストを通して私たちに与えられたんだというふうに言ってるわけです。実を結ぶためには継続的な水分や栄養補給が必要である。時間がかかる。確かにそうです。洗礼を受けたからつってですね、次の日からもう人が変わったように良い人になるなんて人はいないんですよ。誰も。時間がかかるんですよ。必ず植物の例えとですよ。それは今日種まいたからって明日に実のなるわけがないじゃないですか。人間がの教育だってそうじゃないですか。昨日今日生まれた人がどうしてすぐに立派になることができるでしょうか。時間がかかります。いろんな教育が必要です。栄養が必要です。継続的な水分や栄養補給が必要だ。これが礼拝ですよ皆さん。継続的な水分補給、栄養補給、聖書の御言葉の、これがなければせっかく洗礼を受けてもそれは種がまかれたようなもんじゃないですか。芽が出ても伸びていかない、成長していかない。継続して礼拝に来ないから、継続して神の言葉を聞こうとしないから、それは当然だ、当たり前じゃないか、植物を見てみればわかるんじゃないかっていうこと。まさに私たちは神に作られたものであり、神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたのです。私たちはその良い技を行って歩むのです。まさにこのところはですね、この口語訳聖書ではなくて読んだんですけど、前の聖書には私たちは神の作品であって良い行いをもって日を過ごすようにと、あらかじめ神は私たちを定めてくださったんですと書いてあります。神の予定であるとか、神の選びの予定というふうに書いてます。神はそういうふうに私たちをこうあらかじめ予定してくださってるんですよ。そのことを知って継続的に御言葉を聞いていかなきゃならない。必ず良い木は良い実を結んでいくということです。クリスチャンは良い木ですよ。キリストの種を持ってるんですから、これをいかに育てていくかということですよね。時間がかかるんです。これはいろんな問題があったり、これを継続的にいろんな問題があっても継続的に信仰を続けていくということの大事さがここにあると思います。私たちはみんなアダムの子孫だった。アダムの種を持ってたんですよ。これローマ書の言葉ですね。その次の言葉、一人の人アダムの不従順によって多くの人が罪人とされたように、一人の従順、これはキリストですから、アダムとキリストっていうのはつながってるってことですよね。関係があるってことですよ。アダムっていうのは人間の肉的な祖先でしょ。しかしキリストは 私たちを新しい神の被造物とされていく、新しい神の作品とされていく、そういう先祖にあたる方です。それによって多くの人が正しいものとされていくんだと、罪を許されて良い実を結んでいくものとなっていく、その先頭のところに、その種のところにキリストがおられる。罪が死によって支配していたように、恵みをも義によって支配しつつ、私たちの主イエスキリストを通して永遠の命に導いていくんだ。ロマ書5章。したがってクリスチャンのには聖霊が与えられていく、その聖霊の御は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であって、これらを否定する一方はないとガラテヤ書にパウルは書いています。これが礼拝の恵みですよね。これは奇跡を起こすのは人間じゃないんですよ。皆さんが教会に来て洗礼を受けてクリスチャンの生活を歩んでいくということは、神がそういう奇跡の恵みの奇跡をですね、私たち一人一人に与えてくださるというふうな約束のもとに私たちはあるんだということですよ。ああ、私は愛も足りない、喜びもないわ、平和でもないわ、寛容でもないわ。これが我々の実感かもしれません。しかしそういうものを通して、こういうところに神は私たちを導こうとしているんだということですよ。ここに礼拝の恵みがあるんです。礼拝によって私たちはこの神の御業に預かっていくことができる。最後にこの今日のところの46節以下のところからもう一つの話を書いてありますよね。それは御言葉を聞いてそれを信じて生きる者たちを岩の上に家を建てる人になぞらえております。家を建てるというのは、もちろんこれは建築のことを言ってるわけですけれども、それは人生の建築、人生という歩み、そのことを指しています。イエス・キリストを人生の土台とする人は決して失望を落胆することはない。洪水に遭うということは人生の苦難に出会うことを指します。必ず洪水に出会うんですよ。地震に出会ったり、人生でそういうことを一つも経験しないという人は誰もいません。何らかの形でみんなそういう苦難に出会っている。しかし時には人から憎まれたり、悪行を言われたり、侮辱されたりすることさえあるんじゃないですか。この前のページに書いてありました。その時に私たちはこのヨハネ伝15章18節の言葉を思い起こしたい。世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。あなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずだ。だがあなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出した。苦難に遭う、あるいは人々から悪口を言われる、それは世に迎合してないからだっていうんですよ。みんなに迎合してたらね、みんなから憎まれないんですよ。あの人いい人、いい人、いい人、それで終わってしまう。しかしですね、イエス様は言われたんですね。あなた方に憎まれる時があるだろう、神を信じていく者にとっては、者たちは。しかしその時に心配するな。世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。つまり私たちの前にキリストが立ってくださってですね、皆さんが受けるいろいろな、ここで悪行を言われたり、憎まれたり、誤解されたり、侮辱されたりすることがあった時には、実はキリストが私たちの代わりにですね、私たちの前に立ってそれを受けているんだということを知りなさいと。あ、そうか、自分も苦しいけども、実はその前に キリストが私の前に立って防波堤となってくださっているんだなと考えなさいとキリストは言われたんですよ。この世の苦難が困難に直面するときに、まずキリストがその苦難の先頭に立っていてくださることを知っていきたい。これはなんと慰めに満ちた勇気を与えてくれるキリストの言葉ではないか。人からいいと思われて人から非難されないといったときにはですね、正しい発言はできませんよ。皆さん、あの人はこう言ってる、この人はこう言ってる、その言ってる人のそういうふうに非難されない、されたくないと思ったら、いい発言はできないんじゃないですか。いや、これはこういう正しい、これは正しい、こういうふうことが正しいんじゃないですかというふうに言わなきゃなんない時があって、いくらでもあるんじゃないですか。その時に心配するな、言ってるわけです。世の中には神を否定する者も神を信じない者もいることも確かですよ。しかしそのような洪水の中で、キリストイエスという土台の上に私たちは人生の歩みを築いていく。キリストにあって良き実を結ぶ木であり続けよとキリストは言われた。途中から適当な木にですね、乗り換えたりするな。洗礼を受けて救済になったって言ったらもです、良き木をですね、本当に実を実らせるまで続けていきなさいということじゃないですか。キリストの言葉は悪に打ち勝つ最後の勝利の言葉だと思います。適当な人間ではなくてですね、本当に真実に愛し、神の義と正義を信じて歩んでいく、そういう歩み。これから歌う賛美歌最後の225番3節に、十字架の上に死にたまえる御子こそ永遠の救いなれや、神のたまえるこの知らせを地の果てまでも告げ広めよ。これが教会に与えられた使命であります。お祈りいたします。